はい、では今日は、四天王の毛念について皆さんにお話をさせていただきます。まあ、お釈迦様が45年間私たちに説いた教えを一言で言うならば、四つの逆さまの間違った思いを持っているのが我々なんだと。私たちは四つの天道、逆さまな間違った思いを持っている。だから幸せになれないんだと。だからお釈迦様の使命は四つの逆さまの考え方を正して、四つの正しいものの見方、四つの正しい視点というものを皆さんに心に作っていただく。これができたら皆さんはこの世から本当の幸せになり、やがて悟りも開くことができます。皆さんの一切の苦しみが四つの間違った考えを正すことができたならば、幸せは成就、ね、完成できるんだとお釈迦様はおっしゃっています。まあ、ですから今日はこの四天王の毛念、まあ、これをね皆さんに正しくお伝えさせていただきたいと思います。まず漢字の意味ですけども、四天王の毛念と言いますのは四つの天道、これはちょっと難しい漢字ですけども、本末天道という言葉が日本語にありますね。本末天道、ね、本と末が逆さまになっているという時に使う言葉ですね。天はこれ逆さま、道はこれ倒れる、逆さまという意味ですね。まあ、天と道で逆さまということですね。あべこべということですね。もう逆の考え方、逆、逆さま、あべこべ、これが天道であります。妄念というのは妄想の妄に念と書いて、妄はこれは妄想ですから間違っている、ね、間違っている、狂っている。念はこれは思い、考えですね。間違った思い、間違ったものの見方を私たちはしているから、幸せを求めながら幸せになれないんですよとおっしゃいます。じゃあどういう間違った考えをしているのか、何が正しいものの見方であるのか、まず正しい方を申し上げますと、真実は無常である。この大宇宙の様々なあらゆる現象は諸行無常と言いまして、私の心も物も肉体もありとあらゆるものは全部無常なんだというのが諸行無常ということですけどね。また人生というものは苦しみなんだと、我々の存在そのものは苦しみなんだと、何やってもね、どんなにお金持ちになっても裕福な暮らしをしても本質はみんな苦しみなんだと、生まれてから死ぬまで苦しみの連続でね、まあ仏法をね聞かない限りこの苦しみの解決はできないとこう教えられます。私たちの存在そのものは苦しみであると説かれます。また私たちのですね、心というものも、また現象というものも、我というものはない、固定不変な我、変わらない魂というものはないんだと。ただ物にしてもね、いろんな物柄にしても実体というものはない、固定不変な、ね、他から影響を受けずにずっと残っているようなものはこの大宇宙には何一つないんだと。常に他から影響を受ける、私たちは他との関わりで生きている、ね、常に他と影響を受け合っている、お互いですね、影響を受け合っている、他から影響を受けずに、ね、独立して固定不変な、そういうものはこの大宇宙にはないんだとこうおっしゃるんですね。かがというものはない。また不浄と言いまして、この肉体というものは私たちは綺麗と思ってますけどね、でも実は汚いものですよ。肉体は、ね、非常に、ね、不浄、清らかでない、汚いもの、ね、綺麗ではない、だから執着すべきではないですよ 私たちは肉体をね、綺麗だ、綺麗だと。また異性に対してもね、異性の肉体に対しても、綺麗だ、綺麗だと思ってしまいますが、それは迷いですよとおっしゃるんです。正しいものの見方は、無常、空、無我、不浄なんですけどね。私たちはこれに対して、釈迦様の考え方を持ってるんです。これが次、妄の方ですね。私たちは、この妄、妄念、間違った考えを持っているから、実は、この間違った思いも実は満たされないんだと。どういう間違った思いかと言いますと、真理の無常に対して常、変わらない、変わらない。私は死なない、死なない。若いままでおれる。ずっと健康なままで過ごせている。今の状態がずっと続くと思ってますね。変化しないと思いたいです。うすうす感じてはいるけれどもね。変化常にしているのに、ずっと同じ状態が、今の生活がずっと続くと思っている。ずっと健康でおれると思っている。年取らないと思っている。ね。私は他者だと思っている。そんなことはないですよ。ものすごい勢いで変化してるんですよ。情という考えをあなたが持っているから幸せになれないんだと。これが情ですね。まだ存在は苦しみ、人生は苦しみにもかかわらず、いや、ね、苦しみじゃないと。私たちは煩悩というものでごまかしてるんですね。いや、結構人生楽しいよと言って、お酒に走ったり、娯楽に走ったりして、ね、目の前の現実をごまかしたら楽になれるように感じるんですね。ちょうど麻薬を打ったりする。お酒を飲んで苦しみをごまかしているのが我々の楽しみなんです。本質は苦しみなんですけどね。苦しいのが嫌なんで我々は欲を起こしたり、怒りによって苦しみを見えなくさせて、この世が結構楽だと、結構幸せだというふうに錯覚してるんだと。真面目に自分の人生を見つめれば、周りを見たらみんな苦しんでいる。苦しんでないものは何一つない。ところが私たちは欲や怒りで、楽しいんだと。お酒やタバコや娯楽で苦しみをごまかしているのが皆さんの実態ですよとお釈迦様はおっしゃいます。また真実は無我にもかかわらず変わらない我がある。何か魂みたいなものがね、どっかね、肉体にあってね、これがずっとね、死んでも空中移動してどっかにまたね、生まれ変わるんだと思ったりね、変わらない私というものがある。今皆さんが思っている自分というものが死んだ後もずっと残ると思っている。変わらない自分がずっとね、他の影響を受けずにずっとそういうものがどこかにあると。そしてその我に執着している。これが我々なんだと。真実は無我ですよと。固定不変なもの、ね。そういうものは何一つないんですよというのが仏教の教えです。また肉体は、ね、私たちは綺麗だ。言ったらね、マッチョなんかね、鏡焼いてますわね。これマッチョで肉体かっこいいでしょと。こういうふうに。男性ならばやれますけど、女性ならばね、いつもね、化粧をしてね、綺麗でずっと降りたい。やっぱり肉体は綺麗だなと。ただね、素晴らしいプロポーションになりたいというね、思いもありますわね。肉体は綺麗だ。だから男性は女性に対して肉体を求めるのもそこなんですわね。やっぱり肉体が綺麗だと思っている。実際は非常にね、9つの穴がありましてね、目と耳と鼻と、ね、口、そしておしっことね、大便のところから穴が9つあるんですけど、汚いものが実は出てくるんですよ、ね、それを私たちはね、もう錯覚してるんです。あべこべでね、いや肉体は綺麗だと。で、綺麗だと執着すると心が成長できないんで、お釈迦様はね、やること言いますけど、肉体は汚いですよ、執着してはなりません。どんなに美女でもね、あっという間に年をいて、ね、おばあちゃんになって、しわくちゃのね、醜い姿になって、最後は死んでいくんですよと。現実を見なさいとおっしゃるんですね。で、私たちは、迷いのね、上洛牙城という逆さばの考え方を持っている。で、これに執着すると、罪を作って、罪悪を作って、 苦しみの負の連鎖が止まりません。だからまずは幸せになるには、あるがままに私を見てください、あるがままに世界を見てください、自分も世界もよーく見ると、お釈迦様のおっしゃる通りね、無常、常がない、年々に変化しています。この世に変わらないものなんて何一つない。心もコロコロコロコロしてね、絶対心は続きません。またね、生まれてから死ぬまで苦しみの連続です。どんなにお金があっても、ね、いい人と結婚できても、ね、貯金がいっぱいあっても、あってもなくても仏教では苦しみだとおっしゃる。これが自覚できたら苦しみから逆にね、逃れることができるんですけど、まずこの現実を受け止める、これが大事です。そして、ね、真実は無我であると、固定不変のものは何一つないんだと、ね、肉体は決して綺麗なものじゃないと、この4つの真理、これが分かったのが実は悟りなんです。この4つの真理、これが皆さん分かった分だけ執着が減るし苦しみが減ります。逆にこの4つの真理が分からないほど苦しみが大きくなります。だからこの4つのね、まず逆さまに私たちはあべこべの考え方を持っているということを自覚して、この4つの真理を皆さんが受け止めることができたならば、ね、認めることができたならば、不思議ですけども苦しみが減るんです、ね、これを認めたら執着が減って苦しみも減って罪悪も減っていく、心は安らかで穏やかで落ち着いた幸せの世界に入ることができます。これを仏教でニハン、ニルバーナーと申します。だからこの受け入れたくない、私たちはこの4つの真理を嫌っているんです。これに抗っている、反抗している、ね、否定している、だから苦しんでいるんです。逆にね、そうだな、無常だな、苦しみだな、無我だな、不浄だなと受け入れられたら、心はなぜか穏やかな心になり、落ち着いた安らかな心になれますから、まあ、今日はこの4つの真理をね、なんとか少しでもね、受け止めることができたら、その分だけ苦しみは減るし、執着も減るし、罪悪も減ると思いますので、まあ、頑張って、聞いていただきたいと思います。まあ、これはお釈迦様から教えていただかないと、この真理はなかなかわかりません。浄土真宗でですね、この勝馬道行という有名な阿弥陀仏に救われた方がいるんですね。まあ、浄土真宗という教えならば阿弥陀仏によって救われる教えなんですけどね、まあ、同じ仏教なんですけどね、この勝馬道行という人がこんなことをやったんですね。まあ、普通これ勝馬と言いますが、略して勝馬というふうに言います。まあ、この人は非常にね、頭が悪く文字も読めない、昔八文と言われてね、お経を逆さまに読んでもね、気づかなかった、ね、そういう人なんですね。全く文字が読めない人。ところがね、阿弥陀仏に救われてね、信心決意をして知恵はあったんです。まあ文字読めなくてもね、救われることは十分あるんです。ある時こんな話が残ってますね。まあ、これお話が終わりました。終わった後にね、突然ね、みんながいる前で逆立ちしたんです。もう60超えてましたよ。60超えて逆立ちできるというのは素晴らしいと思いますね。みんなびっくりしたんです。お前いい年してそんな逆立ちしたら怪我するぞ、やめとけと言ったらね、いやいや、ね、俺はな、お前たちが死んだらどうなるかを見せてやっとるんだと、ね、逆立ちしてですね、仏法をしっかり聞かないと、いい加減に聞いとったら頭下即上で地獄に落ちるぞと、こういうふうにですね、言うたそうですね。お経にですね、頭下即上という言葉があるんですね。有名な往生要集といいまして、地獄について詳しく書いた教えがあるんですけどね。まあ、その話は聞いとった、読めませんけども、そのね、言葉を説法で聞いておりましたので、お経にはね、頭下即上と言いまして、頭を下にして 足を上にしてね、死んだらね、2000年かけて阿鼻地獄といってね、無間地獄に落ちていく描写があるんです。まあこれはね、まあ皆さんはそうならないと思いますけどね、仏法聞いてますから。まあ仏法をしっかり聞かずにね、いい加減に聞いとったらね、この4つの逆さまの考え方に執着していたら、死んだらね、2000年かけて無間地獄に落ちていく姿がこれなんです。ね。ね。これは実際にね、ひやーっとね、落ちていくということじゃなくて、この逆さまの考え方を持っていたら、ね、苦しみますよということを、こういう描写で表したんですね。逆さまの考え方をしてるからね、絵見たらね、こんな人がたくさんいるんです。ね。みんなね、下に落ちていく姿が描かれてます。これは、日頃私たちは逆さまの考え方を持って生きている。これを絵で表しただけなんです。だからこれをちょっと戒めてね。この逆さまの考え方、これを自覚したら減ります。自覚したら弱まりますから。まずはね、いや私はこんなことありませんとね、言い隠するんじゃなくて、私は逆さまの考え方をしているなと。だから何やっても心から安心ができない。満足できないのは、逆さまの考え方を、ね、腹底に持っているからだと。こう自覚するとね、生き方が変わるしね、謙虚になります。ね、心が真面目になっていきますから。だから、昭和同業が、この人はね、救われて、ね、まあ、この心に気づいたんですね。ね、本当にお釈迦様のおっしゃる通りだということが分かったんで、これをなんとか皆さんに分かってもらいたい。でもね、説法うまくできません。もう書けません。だから逆立ちをして、これでもお前たち今日の説法分からんのかと。こういう話があったんでしょうかね。でもなかなか、腹徳がね、しっかり聞いてくれませんから。それで、こういう言動でね、ちょっと驚かすような言動で皆さんにね、この四天王の妄念を教えようとしたんです。じゃあ早速ね、一つ一つ、皆さんと一緒に、見ていきたいと思いますね。まず最初、ね、諸行無常ですね。諸行無常についてまずですね、お話をしたいと思います。この諸行無常という教えですね、これはたくさんのお経に出ております。これは皆さん知らない人はいないと思いますね。日本人でね、有名な平家物語に出てくる言葉ですね。諸行無常の響きありという、ね、フレーズがありますけど、意味はですね、まず諸行と言いますのは、これは、現象ですね。もろもろのものとありますが、あらゆる現象というもの、このような形あるもの、ね、形あるもの、現象というものはすべて常がないと説かれます。もろもろのこれ行とあれば、これは現象のことなんですね。言葉が因縁和合と言いましてね、すべてのものは因と縁が合わさって、現象というものは因縁和合したものなんです。そして常がないと書きます。で、これが分かったら皆さん悟りなんです。これ分かったら皆さん実はね、執着がもう減っていくしね、罪悪も減っていく、心は安らかで穏やかになるとお釈迦様おっしゃるんだけども、でも私分かっているよ。もうよくね、いろんな人を見てね、死んでいくのも分かっている。ね。ね。分かっていると言っても、でも私はまだ悟ってませんね。何が違うのかですね。分かっているけど悟っている人と悟ってない人。幸せになっている人となってない人は、どこが違うかと言いますとね、無常にも二つあるんです。仏教ではね、この無常の理解をね、段落無常という、理解の仕方と、刹那無常という理解の仕方があるんです。で、まず私たちが知っている無常は、段落無常と言います。これはまだ悟ってない時の理解の仕方。でも、ここから入っていくんですけどね。でも、本当の無常、お釈迦様がおっしゃりたかった本当の無常は、刹那無常と言いまして、ね、これが本当の無常。これが分かったら皆さん悟りであり、信心欠如であります。どういう違いがあるかと言いますと、まず段落無常と言いますのは、この段落という言葉は、これは文章でも使いますわね。段落という言葉ね。 新聞でも段落、ね、ある一区切りの文章を、ね、段落と言いますね。ある段階で文章が変わったりするときに段落があります。私たちの無常の理解は段落無常と言って、ね、ある段階が来たら変化すると思ってるんです。大きくね、仏教では4つに分けて教えますね。皆さんが、一般の人が理解できる無常は大きく4段階に分かれて変化する、見方は誰でもできる。例えば仏教で生住異滅と言いまして、生まれました、しばらく住所の住でとどまっています。そして異、変化する、異なる、変化する、やがて滅していく。例えば桜の花ならば咲きました、ね、咲いた状態でしばらく住とどまっています。やがてしおれていきます。で最後散っていきますと。大きく私たちの理解は4段階に分けて生住異滅と、こういう理解の仕方をします。だから1ヶ月ぶりに会ったらね、あ、ちょっと変わってますねとなるんですわ。いつも会っとったらわからないけどね、たまにね、人と会ったら白が増えましたねとかね、あまりいいことありませんけどね、シワができましたねとか、たまに会ったらわかるんですわ。でも本当はこの白髪が増えるのもね、シワができるのも、もう瞬間瞬間ものすごいスピードで実はね変化している。これが本当の無常なんです。真実を申し上げますとね、仏教ではお釈迦様がおっしゃった無常というのは刹那無常と言いましてね、もうすごいスピードで実は変化している、これが本当の無常なんです。刹那という言葉が日本語にあります。まあ刹那的な快楽とかね、まあ、瞬間という意味です。瞬間、一瞬のことを仏教で刹那と言います。言葉変えますと、1分間の60分の1を一刹那と言います。ですからものすごい速いスピード、これをね、刹那と言います。ものすごいスピードで変化している。真実はですね、生まれた瞬間滅してるんです。これを刹那消滅と言いますね。一瞬に、生まれた瞬間に滅するんです。この光でもね、これ瞬間瞬間、実はこれね、光はね、もうね、生まれて滅し、生まれて滅し、会った瞬間消え、会った瞬間消えている。このものすごいスピードで、ね、光もね、存在している。物も実はね、ものすごいスピードでね、流れているんです。これは心は実はもっと早いんですけどね、心は実は物よりももっと早いスピードで流れているそうですけどね、我が見える実は物、現象というもの、諸行はものすごいスピードで、もう想像できないぐらい速いスピードで変化しているんです。このね、消滅のスピード、このね、生まれた瞬間滅する、会った瞬間消える、これをが分かったのがお釈迦様なんです。まあこれはね、集中力を高めてよーく物事を見ると実は分かるんですけどね、でも初めからこれ分かりませんから、まずはね、ここから始めるんですけどもね、でもよーく物事を見ると、心を見つめていくと、物を見ていくと、ものすごいスピードで実は物事は変化してます。これを知ることがとても大事なんです。だから心というのはね、コロコロと言いますわね。心という言葉を皆さん使いますね。コロコロで、このロを一個取って心と言ったんですね。だからものすごいコロコロコロコロする。だからコロというのは当てになりません。この思いというものはね、続かないんです。思った瞬間すぐね、もう心はね、もう消えていきますから。生まれた瞬間滅していく、これが本当の無常なんです。でもこれは急にはわからないんでね、まずはね、自分の肉体を見つめたり、あるいはね、人を見たり、いろんな現象をね、よく見ると、この聴聞の時以外でもね、日常生活がいつも諸行無常の説法であることがわかります。できたら皆さんもね、この諸行無常ということをね、気をつけて物事をよく見る習慣つけていけばね、一切のものはね、まあ、段落無常の見方しか最初はできませんが、ここからもう一歩ね、今日は頭だけでもね、 無常は切断無常だと分かったならばね、よく見ていくと、こんな4段階ぐらいじゃないと、もっと速いスピードでね、物は流れている、命は流れている、ね、心は流れている、ね、これが真実の無常。これが分かったのが実はお釈迦様であり、悟りとはですね、この刹那無常が分かったというのが本当の悟りであり、実はこれが分かったら実はね、執着できないことが分かるんです。いくらね、対象があって、私たちはね、執着するのはね、ある対象に対して変わらないとね思うから執着するんです。掴んだらもう自分のものになったと思うんです。でも実際はね、掴んだ瞬間ね、離れていくんです。ちょうど砂をね、握りました。握った瞬間ね、砂ね、あの指の間からこぼれ落ちていくんです。これが実体だから、掴んだ後から消えていくんです。ただ掴んでも意味がないことがわかるので、だんだん執着できなくなるんです。真実は刹那無常だから ね、お金にしても物にしてもね、何にしてもね、喜びがすぐ消えていく、ね、だから人生次苦しみなんですよ。まだ実体がないんです。清らかじゃないんです。だから本当に物の真実が分かったらね、無執着、執着できないことが分かるからね、執着は消えるんです。だから怒っても意味がないしね、欲を起こしてもね、もう意味がないなと分かるからね、これ分かったら、本当に無常が分かったらね、必要以上の欲を求めなくなります。生きていければいいと、欲はね、生きていけるだけのね、お金や物、食べ物があればいいと、必要以上の欲を求める気持ちが減っていく。怒ってもしゃあないと、こうなって怒りもだんだん消えていくんです。だから仏教をしっかり聞いていけばね、あのこの無常が分かってくると、本当に煩悩が減っていくんです。私も実感がございますけどね。だからこれが無常がどれだけ分かるか、これがあの大切だと思います。それで、まずは段落無常、まあ、これはね、頑張ったら理解できるし、まずはここから入っていきますが、皆さんここから今日はね、刹那無常まで分かるようにね、これが分かるように進んでいくと、ね、ものすごいスピードで生まれた瞬間滅している、会った瞬間消えている、光でもね、電灯でも見ていたらね、よく見たらね、ピチピチピチピチね、あの見て、あの光見たらね、あの生まれた瞬間消えてますから、どんな現象もね、泡でもね、風呂でもたまに入って泡を見ながらね、すぐ消えますから、よく見ると全ての現象は会った瞬間消えてるし、生まれた瞬間滅してますから、これが分かったら心はぐっと楽になります。これを分からせるのがまた仏教でもあるんですね。でまたですね、私たちの苦しみといったらね、大きく4つあります。生老病死という苦しみが私たちございますね。まず生まれてくるとき、実はもうね、まあ、過去世があったんですけどね、お母さんの中に入って出てくるまでね、私たち時間がありませんが、実はものすごい苦しかったそうですね。もう出てくるとき、ただ生まれたときはね、あれ泣いてますけどね、あれは本当にね、痛かったんです。本当は苦しかったんですよ。やっと出れたと。で、あまりにもね、出てくるときにね、苦しかったためにね、もう過去世の記憶がね、もうなくなるそうです。たまーに子供でもね、過去世の記憶残ってる人あるんですけどね、ほとんどの場合ね、あまりにもね、生まれるときに苦しみが大きいために、もうほとんどはもう過去世の記憶なくなるんです。そして生まれる苦しみがありました。その後まで生きるためにはね、やはり苦しみがございます。そしてね、実は生まれた瞬間から私たちは年老いていく苦しみ、そして病にかかっていく苦しみ、そして死んでいく苦しみ、これも私たちね、4つに分けて理解してますけどね、本当のことを申し上げますとね、仏教ではね、この4つは1つだとお釈迦様おっしゃるんです。本当のことを言いますとね、真実から言ったら、ね、瞬間瞬間生まれておいて病になって死んでいると、刹那消滅ですから、ある時期来たら年を取ってね、ある時期来たら病にかかって死んでいくんじゃないんですよ。実は赤ん坊もね、生まれた瞬間年取ってるんです。ただ この成長を老いというか、言い方が違うだけ。どんどんね、生命は新陳代謝してますから。これを仏教で老いというんですね。変化です。言い方が違うだけ。ね、今私も瞬間瞬間、実はね、生まれたり死んでるんです。この心というもの、物というものもね、例えばこれ細胞ならばね、ものすごい勢いで新陳代謝と言いましてね、生まれた瞬間召してるんです。細胞はどんどんね、この前の細胞がね、この死んでいかないと新たな細胞生まれないんで、これを止めたらね、もう人間死ぬしかないんです。だから細胞はどんどん入れ替わってますね。実は心も同じで、皆さんの心もね、生まれた瞬間召してるんです。いろんなこれが起きますわね。だからこれが分かったらね、例えばね、怒りでもすぐ消えるんです。怒りでも本当はね、瞬間の怒りなんです、ね。でもそれにこだわったら怒りが長いんですね。これが分かれば、あるいはね、対象を変えたら、もし怒ったらね、ちょっと散歩してきますとかね、ちょっと深呼吸したらね、怒りスーッと消えます。だから対象を変えたらね、怒りもすぐ消えるんです。あるいは自分をね、客観視できたらすぐ消えます。例えば自分をね、自覚する心。だから私はもしボケてるならばね、私はボケてるんだろうなというふうにね、見れたらね、その嫌な心は消えますから。これ客観視することは善ですからね。善心が起きたら悪心は消えるんです。だから、どんな怒りでもね、これと違う心を起こした瞬間、前の心は死んでますから。心はね、同時に二つは起きません。必ず心は、ね、生まれて、死んでから新しい心が生まれますから。だから、怒りや欲でもね、これと反対の心、ね。怒りならば、慈しみの心。欲ならば、ね、施しの心が起きたら、スッと消えるんです。だから、心というものは、ね、生まれて飯ですからね。だから、この真理が分かったらね、煩悩は減らせられます。ね、ずっと変わらない心があるわけじゃないから。どんな頃も瞬間瞬間ね、生まれたらね、死んでますから。これが生命の流れね。だからこの私たちの苦しみでもそうですけどね、これも実は単なる流れであって、仏教ではこれをね、こういう例えで言えると思いますね。玉に例える。これボールがあるとしますね。このボールにね、字が書いてあるんです。生老病死と。ここから見たら小、こっちから見たら病、老、こっちから見たら病、こっちから見たら死と言ってね。一つのこれ玉に過ぎない、ね。側面が違うだけ。例えば皆さんでもね、前から撮った写真と、斜めから撮った写真と、後ろから撮った写真とかね。このアングルによって写真が変わるようにね。これも実はただね、アングル、ね。角度が違うだけ。言い方が違うだけ。ね。今、成長している。老いている。病にかかっている。病でも、実はみんな仏教ではね、肉体がある人はね、みんな病にかかっていると教えます。ね。肉体ある以上ね、必ずね、人間はもう病気なんです。ただ、その程度が違うだけなんですね。ね。体が都合がいい状態か、ちょっと都合が悪い状態の違いだけであって、みんな病持ち。みんな全員が老いと病と死、この苦しみみんなあります。ただ側面ね、見方が違うだけなんですね。玉はね、どこから見ても丸いですけどね、この玉というものが、ただね、この玉を生と見るか老と見るか病と見るか死と見るかの違いであって、命とは玉みたいなもので単なる流れなんです。だからね、皆さんもね、死んでもすぐまたね、生まれ変わるんです。もう死んだ瞬間、生まれ変わります。ものすごいスピードで。だから死んでもね、肉体の中にはおれません。だから肉体が離れた、皆さんが離れたらすぐね、ボロボロになっていきます。だから、これが本当に分かればね、皆さんの荒屋敷、本当の自分は死にませんから。これエネルギーがある以上はね、ずーっとね、生まれ変わりを繰り返しますから。だからこれが分かったらね、死の恐怖が消えるんです。死が怖いのはね、肉体が失われるのが怖いだけなんですね。私と言ったら、 肉体と思ってるんです。でも違うんですよ。肉体はそれはね、私じゃありません。借り物ね、借り物が肉体で、本当の私は心ですから。心はね、もう今瞬間瞬間生まれて死んでるんです。だからね、今もね、生まれ死に生まれ死にを刹那消滅、これを繰り返してますから、これが分かったらね、あの死もね、克服できる。だから涅槃、ニルバーナなんです。諸行無常が本当に分かったらね、ね、臨終も穏やかな心で死んでいける。死が怖いのはね、もう固定化するから、肉体イコール私と思ってね、この肉体が死ぬのが怖いんですけど、肉体は借り物ですから、心はずっとね、ものすごいスピードで生老病死ね、命の流れ、これが、ね、生命の流れ、荒屋敷、これが私なんです。だから刹那消滅ね、まあ、これが分かったら、あの苦しみはぐーっと減ります。どうしても私たちはね、固定化しがちですけどね、ね、もうこのね、老い、病、死と固定化しがちですけど、実はね、ものすごい勢いで、ただ言い方が違うだけだということもね、まあちょっとこんな言い方普通しませんけどもね、本当のこと言ったらそういうことなんですわ。ね、もう瞬間瞬間老いている。瞬間瞬間病になって、今もね、どんどん心は死んで生まれ、死んで生まれ、肉体も死んで生まれ、それをね、代謝を繰り返してるだけ。ただ肉体はやっぱり限界がありますから、皆さんどんだけアンチエイジング頑張ってもね、もうこの手はいくら伸ばしてもね、限界がございますから、いくら体鍛えてもね、もう20代には戻りません。ここはもう明らかに見て、これを私たちはね、情にすがりついて、私は昔は若かった、ね、昔は健康だった、ここに執着すると苦しむ。でも私はもうね、いいお年になったと、ね、年取ったらもう体は弱くなりますよ。どんだけ昔健康であってもね、ね、お釈迦様はね、病によって健康は壊れるぞ、ね、若さも老いによって裏切られるぞ、生も死によって裏切られるぞ、これは大宇宙のね、厳粛な現実なんですね、事実なんです。この真理に打ち負かせることを仏教では、浄土真宗では弥陀頼めと言うんですね。浄土真宗では弥陀を頼む一念と言ってね、阿弥陀仏に打ち負かせよという教えがあるんですけど、これ阿弥陀仏はなんかそういうで実体化してない、本当はそうじゃなくて真理でありますからね。ただ真理に打ち負かせたのが弥陀の救いであって、それが幸せなんです。この真理に抗っている、これを否定しているから苦しいんだと。だからこの無常という真理、これ自体はね、あの、まあ、善でもなければね、あの、悪でもないんですね。これ自体がいいものでも悪いものでもありません。ね、これがあるがままの真実なんですね。これを私たちは否定しているから、抗っている。これをね、見ないようにするから苦しんであって。この真実を、ね、そのまま受け入れたのを仏教で信心と言います。仏教でいう真理といったら、この無常という真実を受け入れた心、これが真理。ただこの真理に打ち負かせる諸行無常、ね、私は、ね、今どんどん、ね、体を衰えていっている、ね、病にも、ねね、かかっている、でどんどん、ね、もう死に向かっている、まあ、これはもう止められませんから、ね、でも死が来てもね、皆さんならばこの無常を受け入れたら、これが認められたら執着も減っていくし、罪悪も減っていくし、ね、受けられたら心もね、成長してきますから。これをね、あの、認めること。これが、あの、大事ですね。まあ、これが、あの、一つ目のね、諸行無常という真理ですね。次に二つ目。苦とありますね。これは、あの、一切行苦と言いまして、我々のもう存在そのものは苦しみなんだと仏教で教えるんですね。実はこの諸行無常も一切行苦も実はね、意味はね、同じなんです。これ実はイコールで結んでもいいんです。ただ、視点が違うだけ。ちなみにこの無我も同じなんですね。 この句を詳しく言ったら一切行句と言います。一切の現象はすべて苦しみなんだというのを仏教で一切行句と言います。先ほど紹介しました諸行の諸行と一切行は同じです。一切の現象、行とはこれ現象なんですね。一切の現象というものは全部本質は苦しみなんだと、こう説くんです。存在そのものは実は、苦しみなんですよと、こうお釈迦様ね、おっしゃるんです。これはどういうことかと言いますと、まずこのね、次の無我もそうですけどね、これ実は3つともね、定型句と言いましてね、仏教大体無常と空と無我はね、いつもこういう順番でね、お経にはいっぱい説いてあるんです。例えて言ったらね、三角柱って皆さん分かりますね。三角柱ね。ね、三角柱。三方面からこれあるんですね。こちら側から見るか。ね。こちら側から見るか。こっちから見るか。この三角の、中をこれ、切りという字書きますけど。見方が違うだけなんですわ。ある方面から見たら無常、別の方面から見たら苦しみ、また他の側面から見たら無我だと、こういう言い方が仏教にありましてね。ただ物の見方が違うだけ、実はこれ実はイコールなんです。ただ皆さんに分かる言い方でどれがいいかなということでお釈迦様選ばれてね、ある人には諸行無常で真理を説く、ある人には苦しみで人生を説く、ある人には無我で説くというね、相手に応じて言い方を変えてるだけ、本質は同じなんですね。なかなかこれイコールではちょっと理解しがたいですけどね。一切の現象は全て、苦しみであると。これはどういうことだと言いますと、私たちはですね、今例えばね、空気吸ってますね。これはね、苦しいから吸うんです。吐きます。これずっと吸うたままでは苦しいから吐くんです。今皆さん座ってます。苦しいから座ってるんです。多分休み時間だったら立つと思いますね。苦しいから立つんです。でずっと歩きます。歩いてたら苦しいからね、今度座ると思います。またね、我々の行動はね、みんなね、苦しいから立ったり座ったりね、じーっとしているのは苦しみなんです。逆にまたずっと寝てんのも苦しいですよ。何にもしなくてもね、床ずれしたりね、もうイライラしたりしますよ。寝ているのも苦しい、ね、食べるのもね、空腹だから苦しいんです、ね、飲むのもね、苦しいからね、水分を取るんです。いっぱい食べたら今度はそれ嫌になりますけどね。私たちは、ね、あらゆる現象、肉体がある人はね、どんな人でもね、苦しみからは避けられません。存在そのものが苦しみなんです。だから、この苦しみというもの、何やっても、ね、食べても食べなくても、飲んでも飲まなくても、皆さんがいろんなね、行動、遊園地行ったりね、いろんな趣味を持って、いろんなことをやっても、本質は苦しみ。何かをしないとね、私たちは苦しいんです。で、この苦しみという言葉ですけどね、この苦しみを書いたらなんかね、痛い、痛みだけに限定すると思われがちですけども、お釈迦様が説いた苦しみの本当の意味はね、皆さんが感じている苦しみプラス、この不満、満たされない心というね、不満という意味もこの句の中に入っていますね。何か満たされないなとかね、あるいは不安、なんかちょっと不安だな、安らかでない、これも苦しみです。また、空虚、虚しい。何やっても虚しい。実はこういうね、苦しみといったら痛みですけど、そんなに今ね、痛みなくてもね、痛み以外に満足できない心がある。これも、ね、苦しみなんです。また、不安になる、安らかでない。これも苦しみなんです。また、ね、虚しい。何やっても虚しい。なんか心がぽっかり開いたような、どんだけね、褒められてもね、虚しい心が出てくる。 これもひっくるめて仏教では一切行苦、一切の現象、形あるもの、肉体がある以上はどんなことをやっても苦しみからは逃れられませんと。だから皆さんがどんなにね、何を成就しても何をね手に入れてもね、苦しみは一瞬です。最近ね、木平理香さんでしたかね、スケートのね世界記録を達成しましたかね。あの後でテレビ見ていたらね、喜んでました。でアナウンサーがね、どれぐらい嬉しかったですかと聞いたらね、30分間喜べましたと言ってましたね。まあ30分喜べた、これ違法ですわ。また別な方、バレーボールのね監督である中田久美さんがね言ってました。どういう時が楽しかったですかと聞いたらね、試合に勝った時、ね、苦しみが抜けて試合に勝った。私は30秒だったと言ってますね。30秒が嬉しかったけど、その後すぐ消えたと。これが我々の苦しみ、幸せの実態なんですね。一瞬なんです。つまり本質は苦しみなんです。何やっても苦しみなんです。ただ一時的にね、苦しみがね、見えなくなったりごまかしたりできるだけであって、ね、放っておいたら何かをしないと、ね、私たちはもうね苦しくてたまらなくなるんです。でここで皆さんに知ってもらいたいのは、ね、もう肉体ある以上無常であり苦しみなんですね。苦しみだからこそ ねこの苦しみの解決をする道が仏教にのみ説かれています。仏教ではこの苦しみをそのままね、苦しみのまんま幸せになる道が仏教で説かれている。また無常であるからこそ無常を乗り越えた世界、ね、そういう本当の幸せ、変わらない幸福、崩れない幸せがまた仏教で説かれていますから、まずこれを認めた人にね、このね迷いを乗り越えた世界がまたあることもね、知っていただきたいと思います。はい、では休憩を入れたいと思います。